キャスト。どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出と南波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストの AM 的良心を司る番組です。よろしくお願いいたします。お願いします。先週、
うん、
さあ、うん、撮り直ししたじゃないですか。
はいはいはい。
ノイズが乗りすぎちゃって、
うん、
で撮り直ししたそのテイク、
うん、
をまあ頑張って再現したじゃないですか。
しましたね。
でもそれって2本撮ったうちの1本で、うん、もう1本は別に関係ない話したじゃん。
もう覚えてないけど俺は、うん、
あの元々撮ってた2本のうちの1本は
再現した。
ちゃんぽんの話は
しましたね。
かなり頑張って再現した、うん、いやって何だったらオリジナル超えるテイクになりました、うん、それは良かったんですけど、
いいトリビュート、
いいトリビュートだったんですけど、うん、2本目に関しては全く違う話してたのよ、
う
ん、
そうだね。
そう、元々話してたザーザーぶりの2本目とはもう、ま、全然違うこと喋ってたんですよ、うんうんうん。でさ、うん、そのザーザーぶりの2本目ボツになっちゃった方で言ってた話がさ、はい、うんうん、完全に俺らの中でもなかったことになってるからちょっとそれを思い出してもらいたいんですけど、
何話したっけな、う
ん、ムービーウォッチメンに対抗して、
うん、あ
映画のコーナーをやりましょうかっていう話をしてたんです。
したわしたわ、うん、
実は、
うん、
でもムービーウォッチメンは、うん、あれはあの映画の批評のコーナーじゃないですか、
うん、すごい下調べしてね。
そう、うん、そんなのしんどいし、
うんうんうん、
で映画の批評とかなんか怖くてできないし、
うんうんうん、
だから話題の映画を見に行って喋る、うん、っていう
責任を負いたくないっていうね。
そう、責任を負わずに見たよっていう話をするっていう、うんうん映画ヤジウマのコーナー。
下ヤジウマ。そうだそうだ、逃げの打ってをね。
そうそうそうそう。
先に打っとくっていうね。
そうそう。
でも映画の話はしたいから。
そう。うん、だからムービーウォッチメンじゃなくて映画ヤジウマの。
行ったわ行ったわ、忘れてた、完全に忘れてたわ。
完全に忘れてたじゃん。
うん、
でその時にさ作品も決めたのよ。
うんうんうん、
あれ見ましょうってさ。
そうだそうだ。
それも何見ようって言ったのかちょっと忘れちゃったんだけど。
うんうん。
まあ、やりましょうよそれ。
あ、そうだね、
うんうん、映画野獣馬のコーナー
全然俺も、うん、その時もちょっと話したけど、うん、そのボツになっちゃったから、
うん、
あの映画を、まあ、しょっちゅう見てるんだけど、うん、あなんかこれコンプルで話したいなと思ったやつとかは、うん、あのツイートとかしないんですよ。
はいはいはい、はい、残してんだね。
そう
ネタを
だどっかで話すから、うん、いいかなみたいに思ってるんだけど、
はいはい、
全然話すタイミングもなく話してないから、
うんうん、
だんだんさ見たという事実だけが残ってなんかただ忘れていくっていう
ただ感想もなく
そうなんかツイートとかするとやっぱちょっとやっぱ記憶が強くさ、うん、なるから覚えてんだけど、うんだね、ただ見ただけになっていくとね忘れちゃうから、うん、俺も話したいなとは常日頃思ってるんすよね、
うんうん、そうだからさ、
うん、
そのこのあと公開予定の映画をさ、
うん
まあ、ちょっと一個ピックアップしてさ、
うん、
見に行って、
うん、
見たよっていう
話したい
話をさ、
うん、
しましょうよ、
うん、
だこのあれちょっと待って、今回の更新が、うん、これが、8月の21日更新じゃないですか、
はい、
でどっかで、
うん
見とけば28日更新の
やつに、
うん、映画野獣馬のコーナーができるかもしれない、
うんうんうんうん、
だからもう来週ですね、もうこれの次の回にできるかもしれないんで、
うんうんうんうん、
なんかちょうどいいのありますか、
ね、新しいのがいいよね、
うん、ちょっとそれ今選びましょう
よ。何がいいかな。あ、18日公開のやつ見ていきなり話す、それも面白いけどね、他の誰の感想も目に触れることなく喋れるから、
うん、ほう、まあ、話題作はバービー、
うん、
アウシュビッツの生還者とかも面白そうなんですよね。あー、まあバービーの話なんかもうみんなするだろうからな、
めちゃくちゃするんじゃない、
うん、
逆は逆、
うん、うん、
ここまで来たのに、
うん、
今、
うん、
君たちはどう生きるかの話をする
もういいよもう俺見てないけど、うん、
今ミッションインポッシブルの話をする
いいよそれだって誰も得しないもんだちゃんと我々の評論じゃなくて、うん、我々の見たよっていう感想を聞いて、
うん、
見てみようかな
って。あ、確かにそれが一番健全だもんね。
そうそう、あ、これじゃない、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブのメンバー7人が本人役で主演を務め、ジオン犬鳴村の清水崇監督がメガホンを取ったホラー、みんなの歌、これじゃないですか。
ああ、いいかもしれないですね、
うん、
ジェネレーションズみんな出てんだ。
出てる。
なんか俺予告で見た気がする、
うん
うん、
これじゃないですか。
いきますか。
これ8月11日公開です。
大丈夫かな、心配だな。
今のところ、
うん、
僕が見てるサイトでは星 4.5 です、
うん、へ
ー、これはレビュー高いですよ。
でもちょうどいいかも、
うん、
なんかそのバービーとかの話題作とはまた違うし、
うん、
なんかちょっとフックもあるし、
うん
うん、
これだ、みんなの歌、
はい、
見ましょう。これ決定です。映画ヤジウマのコーナー、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これだってね、うん、レビュー少なそうだしね、
うん、これだ。でこうやってね、映画見ていけば、僕今ちょっとあんまり映画に行けてないサイクルになっちゃった
ので、あ、ね、ちょっとサイクル作った方がいいもんね。
そうそう、体質をちょっとね、うん、戻していかないと。
本当不思議だよね、映画館行くとさ、また映画館行きたくなるのってさ、
うん、本当不思議なんだよね、
うん、あれ
だ、行き始めるともうなんかずっと映画館に いたいみたいな感じになってきちゃうんですけど、うん、
やっぱあれじゃない、携帯を持たずに何も考えずに、
おい
享受できるからじゃない、エンタメはさ。
全裸じゃない
整うためには行ってない。
整うためには行ってないじゃあお便り読んでいきますかね、
はい、
今週もたくさんいただいております。南波さんどうですか。
パン屋さんの近くに住みたいさん、
はい、
女性20代東京、
はいはい、
小出さん南波さんこんにちは。
こんにちは。
私は今自宅でエアコンをガンガンつけゴロゴロしながらお便りを書いています、
うん、
スマホで文字を打っているのに書くって変な感じがしますね、
うん、
ところでワンルームの部屋で1日エアコンをつけて過ごすのと、
うん、
エアコンを消して涼しいお店で外食するのと、うん、どちらの方が良いと思いますか、
うん、
過去金銭面や充実度など、
うんうん、
もしくはわざわざ暑い外に出ること自体が無理かもしれませんね、
うん、
差し支えなければ暑い日の休日にどう過ごされているのかお聞きしたいです、うん、お二人も自節柄ご自愛ください。
整えおじさんどうですか。
こんなのさ、うん、もう一択ですよ。
どっちですか。
自宅。
自宅、
うん、だって移動しなきゃいけないじゃん
外に出るとね、
うんうん、だし、うん、その金銭面って話で言うと、
うん、
なんかさもう何年も前から言われてるけどさ、うん、エアコンとかってさ、
うん、
もうつけっぱの方が経済的にいいんだよね。
そうそうそう、
夏の間とか
さ、ね、
だからそっちの方が良いような気がします。
うん、
うん、
いや暑い日の休日にどう過ごされてますか。
俺も可能であれば家出たくないです。もう
僕もそうです、
うん、
だ外でご飯食べないか ら家でなるべく、ね、楽しくご飯食べたいというふ
う
に思って、
うん
まあ、この時期つうとやっぱりそうめん食べたいじゃないですか、
はいうんうん
うん、でそうめん食べたいんだけど僕ねめんつゆが、
うん
しっくりくるものがなくて。
気になる話題ですねまた、はい
うん、めんつゆってさ、
うん、
いろいろ試したんですよ、
うん、
いろんなめんつゆ試してきたんだけど、うん、やっぱりねなんかしょっぱいんだよね、
うん、
やっぱ そば屋さんのめんつゆとかって、
うん、
きっとこう自家製とかだったりするから、
うんうんうん、
なんかしょっぱみなんか刺さるようなしょっぱみって、うんあんまないじゃないですか。
奥行きがちょっとあるよね、うん、確かに。
で当然さその麺とセットで食べるものだから、
うん、
口にするものだから完全に麺と合わせてチューニングしてるじゃん、
うんうんうん、
ってなった時にいやこのちょっとしょっぱみはもうこう角が出過ぎてるなっつって丸くするとか、
うんうん、
多分きっとしてると思うんですよおそらくはね、うん、市販のつゆを使ってる場合もあるかも分かんないけど、
うん、
俺はそう思ってて、うん、でいろんな、パターンのもの、その大手メーカーのものも、
うんうんうん
使ったことあるし、 あとはなんかその醤油屋さんが作ってるめんつゆとかさ、なんかお取り寄せ系のやつとか結構いろいろ試したりとかして、
すごいな、
無添加のやつとかもね試したりとかしてたんだけど、でもそれでもなんかあんまりねしっくりくるものがめんつゆ出会えてなくて、で ふと思いついたのが、じゃあ俺も作ってみればいいのではと思いまして、でなんか料理屋さんのなんか人が、料理長の人が、あの公開してるめんつゆを作るレシピ、
今結構あるよねそういうのね、
そうそう、で本当に簡単なやつをまずやってみたんですよ、醤油と、まあ、それを水と、そこに煮干しと、カツオと、煮干しとカツオとあれ何入れたっけ、みりんだ、入れて、あと昆布と入れて、煮立てて、でちょっと冷ましてっていうやつを作ってみたんですけど、それでそうめんを食ったら信じられないぐらいあやっぱりめんつゆも自分で作った方がうまいんだって思った。
めんつゆか、
めんつゆ作ろうって発想なかったでしょあんま。
うん、俺はもう人弁がオールマイティすぎるから。
そう、でも俺は人弁ですらちょっとしょっ辛いのよ、
だから多分オールマイティすぎるがゆえの、その麺とかそばに特化してないことは確かにあるんだよ、それはすごい認めざるを得ない、
でしかもさ作ってみたら案外簡単で
ってことだね。
めちゃくちゃ
今の食材だったら揃えられるもんね、
すぐ揃える、
なんなら家にある人も多いと思うし、
それをただ、あの沸騰させて、でなんか冷やしてる間に、冷やしてる間っていうかこう冷えてくるじゃん、冷えてくる間にうまみってのが出てくるんで、まあ、しばらくちょっと鍋で置いといて、で冷めたなってところでザバッと開けて、
あれじゃないの、その自分でやった達成感が美味しさにプラスされてる幻想なんじゃないの
って思うじゃん、だからそう思って、まあ、まずは家でそうめん、自分で茹でたそうめんで試しました、で続いて、セブンイレブンでそばあるじゃん、あのつけそば、ざるそばみたいなつけそば、あれを買ってきて、でそれの、ついてるつゆを使わずに、私のマイつゆ
で、ね、
セブンのそばを食べてみたんです、めちゃくちゃうまかったもうねグレードがもう 2,3 段階上がりましたよ
そうなんだ、あいいね、そこ全然発想なかったわ、でもそうだね、俺もご飯すごい家で作るからさ、なんかやっぱり自分で作る方が美味しいなって思うことってすごい多いから、意外とさなんかそうやってみたらそんなに難しくなくねっていうことの方が、今ってレシピマジで何でもあるから多いですよね、
そうなんだよね、
だし自分がそのこの番組でも話してますけど歯列矯正をしているから、もうめんどくさいの外で食うのが、外してコソコソ外してさ、で歯磨いてコソコソつけてみたいなのやるのがもう嫌で嫌でしょうがなくて、だから自然と家でなんか自炊してっていう機会がもうこの夏爆裂に上がっていて、本当に作ってんだよね
爆裂に、
だしなんかやればやるほど、その自分のサイクルにも合ってくるっていうか、そのやっぱね手間とかさかかるけど、洗い物だとか買い物だとかが、それこそ生活のサイクルに組み込まれていくと全然楽みたいな、になっていくから、そうだからわざわざ外でなんだっけ涼みに外食みたいなあったけど、
いや全然涼みに行かなくていいでしょ、家で、
あの家でちゃんと料理すると充実度めっちゃ上がる
上がる上がる、
って感じかな、
3食自炊のご飯食べてごらん、すごい充実度上がるから、めんつゆは、あの本当におすすめ、
気になるわめんつゆ、でもあるね、なんか俺も帝国ホテルの、なんかフレンチトーストみたいなレシピさ、半日つけておくみたいな液体にさ、
あいい、ね、
それやったらさ死ぬほどうまくて、それさお店だとさ2000とか3000とか、
ね、
出してんだけど、家でやるとさもう200円
そう、ね、
できちゃうから、なんかそういうレシピいいよね、
いやいいですよ、そういうな料亭レシピみたいなの結構ねいろいろあるし、でしかやってみたら全然簡単なんで、やってみてくださいぜひ、
はい。
続いて千葉県おみゆさん、女性20代の方です。小林さん、南波さん、こんばんは。初めてお便り送ります。恥ずかしながら最近コンプロラジオを聞き始めました。ありがとうございます。お二人と一緒に腹を抱えて笑ったり、なるほどと納得したり、さすがだなと勉強になるお話があったりと、毎回本当に楽しく聞いております。コンプロラジオは私の今の人生で明日も頑張ろうと思えるコンテンツの一つになりました。今の小出さんと南波さんにとって明日も頑張ろうと思えるコンテンツってありますか？もしよろしければ教えてください。これから応援してます。ありがたいですね、そんなこと言っていただいて。
いや嬉しいね、
うん、ありますか？
俺でもね、結構コンプロはマジで、うん、超ストレスなく楽しくやらせてもらってるんで、
うん、
結構糧にはなりますよね、
自分でも。
うん、
うん、
かなだし、まあこれよく思うんだけど、うん、自分は結構、うん、その本当にストレスなく生きてきた方だなとは思うな、うん、なんか好きに生きてきて
しまった、好きに生きてきた、
うんうん、好きに好きなことで生きれてきてしまったことに感謝みたいな、うん、のはめっちゃ思うね最近。
そうですか、うん、
より思うようになったね、なってます、うん、だってこんなさ、うん、マジでコンプロもそうだけど、
うん、
別にコンプロで何か金銭的な、うん、利益を得ているわけではないんですが、
まあ、現段階ではまだそうです、
うん、そうなんだけど、でも、うん、マジで普段、うん、たまに会って話すような、うん、なんでもない雑談なわけですよ。
そうですね、
なんでもない雑談を、うん、結構聞いてくれてる人がいて、
本当そうなんだよね。
そう、なんなら面白いって言ってくれたりするのはめっちゃ、うん、嬉しいというか不思議だなっていうのは、不思議だよね、うんうん、なんかこういうことをやれてるのは本当に、うんうん、いいなと思ったりしてます、
うん、ありがとうございます、
うん、明日も頑張ろうってなるよ、
うんうん、僕はルセラフィムの YouTube です。
はい、話してましたね、
はいはい、続いて、
はい、チョンさん、女性20代。これさ、
うん、
別の方のお便りもあったんだけど、
はい、
性別欄が男性女性しかないのはどうなんだみたいなのがあったけど、これ選ばなくてもいい、
はいはい、あ、多分いいはずです、
いいはずなんで、
うん、
なんで気にせず、
気にせず、
うんうん、です。チョンさん、女性20代、東京都。家のトイレのドア閉めますか？お昼時の更新にすみません。一人暮らしで猫を飼い始めてから、用を足すときはドアを開けたままになりました。猫は普段閉めているスペースが気になるようで近づいてきます。お二人は用を足すときにトイレのドアはちゃんと閉めますか？時と場合によりますか？
おー、
はい、
へー、覗きに来るんだ。
かわいい、
かわいいね。かわいいねの感想で終わっちゃったけど、イマジネーションにゃんこの
ね、
かわいさで
閉めてるとガリガリみたいにやってくるのかな、
ね、
か
わいいね。
うん。なんだよこの質問。
かわいいね、
どっちでもええわこんな、
どっちでもいいもんな、
うん、
まあ、僕は閉めますし、
うん、
鍵閉めます。
そうなんだ、俺鍵閉めたことないわ、
うん、一人暮らしなのに鍵閉めますね、
うん、
なんか知んないけど。
そうなんだ、
なんか鍵閉めた方が安心するんだと思う。
でも誰かが襲ってきた時に鍵閉めてると、
うん、
ね、
うん、
間抜けなスタイルでさ、
うん、
バッと開けられなくて済むもんね。
そう。でもさ、水曜日のダウンタウンで、
うん、
近いドッキリやってんだ
よ。
そのトイレに、家でトイレに入ってる時にノックされたらっていう、
うんうんうん、
一人暮らしで
怖、
うん、家でトイレ入ってたところでコンコンってノックされたらノックで返してしまう説みたいな、
うんうんう
ん、なんだけどコンコンってされて、ってなってガチャってみんな閉めんだよ。
鍵を閉めんだ。
そう、
反応としては。
そりゃそうだよね。
面白いな、
うん、面白いけど半端じゃないよ怖さ、うん、
俺でも、うん、今の話聞いて思ったけど、
うん、
その普段俺は鍵閉めてないんだけど、
うん、
家で、
うん、
その癖がついてると、うん、外で閉めない可能性もあるなって思った、
まあ、でも外だとさ、うん、鍵閉めないと閉まんなくない？そもそもドアが、トイレのドアって。
そんなこともないんじゃない？
あ、本当？
なんで俺がこの話をしたかっていうと、は
あ、
俺開けてしまった側で2度ほどありまして、
はあ、
あんまね、なんか このポッドキャストで言うことではないかもしれないんですが、うんうん、そのさ、うん、よくトイレってさ、うん、個室っていうかドアを一回開けて、うん、さらに奥に個室がある、
うん、あはいはいはいはいはい
っていう構造のあるじゃない、ねうんはいはいはい、でそのどっちも鍵がついてるってパターンがあって、うん、で あるカフェで、うん新大久保のあるカフェで、うん、トントンってノックして、うん、でまあ鍵かかってなかったから入った、うん、返事も来なかったし、はい、で次の段階、まあ、個室のトイレでさ、はい、あで扉があって、うん、でそこでもう最初の段階で俺はノックした時に返事もなかったし鍵も開いてたからおうおうもう大丈夫だと思ったわ
け、はいはい、てっきり
てっきりで開けたら鍵かかってなくて開いたんだけど、うん、そしたら女の人が座ってスマホを見てたんですよ。
お
うそうで開けちゃってまあほんと一瞬の出来事だったんだけどバーッつってその人バッて閉めたし俺もうわーってすいませんっつって謝ってもう飛び出てお店を飛び出るレベルで逃げ出したんだけどその人は多分だから多分家で普段鍵閉めないから
あなるほどね二
言も閉めず
二言もね
いやそうねもう完全に痴漢じゃんもうそんなのさ
まあそうだよな、うん怖いな
座ってさスマホ見てたんだよう
わ気まずいな
めちゃくちゃもう本当になんかうわーっていう気持ちになっちゃってさ、うん、その日さマジで、うん、逮捕されるかなみたいな恐怖感と、
う
ん、
そうだよね
なんか本当に申し訳ないっていう気持ちでさ、うん、ね向こうも
いやそれはな、うん、不可抗力とはいえ嫌だなそれは
いやそうなんで本当にさ新大久保っていうのもなんかリアルじゃない？
リアルだね。立地もリアルなんか。
そうそうそう。いやだからこれはもしかしたら癖をつけといた方が、
うん、方がいいと思うよ。
いい気がした今話聞いてて、うん、ふと思い出しちゃった。
はい、じゃあ続いて、はい大阪府鮭さん。女性20代の方です。これさん南波さんこんにちは。これまでコンプロの中でさまざまな食べ物のこだわりの話を聞いてきましたが、うん、まだお話しされていないカレーライスの食べ方についてお伺いしたくお便り寄せていただきました。
まだ話してないってないつか話すみたいな言い方、う
ん、私はカレーライスを最初に具をすべて食べ、はい、その次にルー最後にお米という順番で食べる癖があります。これは幼少期から苦手な食べ物や食べ方が多い私にとって口の中が一番好きな食べ物お米の味で終わればなやかんや OK という思考が導き出した癖なんだと思います、うん、カレーに限らず丼物とかでも具をすべて食べてから最後にお米を食べるという順番です。お二人はカレーをどんな風に食べていますか。また他人から見たら少し特殊な食べ方をしているなという食べ物等ありますでしょうか、うん、よろしくお願いいたしますということなんですけどどうでしょうか。あります？特殊な食べ方。
ちょっと待って、具を全部食べて
ね、
その後ルーだけいって
最後にお米のみ。じゃあそれはカレーなのか
セパレートしすぎじゃない。
そうだよね。例えばじゃあなんだカツカレー頼みました、
うん、
じゃあカツ先に食べます、
うん、全部ね、
うん、全部食べます、うん、その次にルーを食べます最後にお米です。
嘘でしょ。
丼物もじゃあカツ丼頼みました、うん、まずは上に乗っかっている卵とじのカツを食べます。
マジかマジか。
で最後はご飯のみ。
マジか。スープカレーは？
スープカレーはスープをすべて飲みます、うん、最後にご飯です。
嘘でしょ。こんな食い方ある？
いやね、いらっしゃるんでしょうね。
でも米が一番好きなだからいいのか。
うん、いいんじゃないの。
え、全くないで、マリアージュが
ないね。
え、
うん、でも僕もここまではひどくないですけど、うん、僕三角食べできないんですよ。
あ、そうなんだ。ちょっとずつちょっとずつみたいな。
そう、お弁当のこの三角食べができないので、
うん、
だからご飯おかず A、
うん、
ご飯をとおかず A だけ食べて、
うんうん、
次ご飯とおかず B、
うんうんうん、
ご飯とおかず C で全て食べてから味噌汁のみって。
ああそうなんだ。味噌汁最後なんだ、うん、
味噌汁のみでいただいてます。特殊な食べ方あります？
ええー、
これは変わった食い方してるぜっていう。 俺は変わってるぜっていう。
あるかな。なんかそう言われると全然ない気がするんだけれども、
うん、なんかね、
うん、
バランス良さそうに食べてそうですけどね。
だし、
うん、
あとさ、これまたあれですけど、
うん、
お便りで自分の主張をするじゃん、
うん、
その後に最後にお二人はどうしますかみたいな質問来るじゃん、うん、俺いつも思うんだけど、
うん、
お二人はどうしますかに主題が置かれてないっていうか、
うん、
ここを答えなくていいのかなって、まあね、最近思い始めてる、
うん、
だからこの人たちの皆さん、鮭さんのこの主張の面白さを、
うん、
なんて言うんだろう、フックアップした方がいいような気がしてきた、
うん、まあ主張は大変変わってますよ
そう、だから俺全然面白くなさすぎて、うん、ないのよ多分そういうのが。
いや、まあだからあの鮭さんからしたら、
うん、
2人がカレーライスをどんな風に食べれるのかっていうところを
そう、ね、
ちゃんと議論してほしいってことだと思うので、うん、今回は、
うん、
でカレーライスどうやって食べます？
え、
じゃあカレーは、
じゃあこの鮭さんの言い方にのっとって言うと、
うん、
具とルーとお米を一緒に食べるよねそうじゃない？それ以外なくない？カレーの食べ方
でも、
う
ん、カレーの食べ方は意外とディテール細かくて、
うんうんうん、
ご飯をルー側に持っていくのか、
うん、
ルーをご飯側に持ってくるのか、これ結構分かれますよ。
これはご飯をルー側に持っていきますよ。
ご飯をルー側に、
うん、だってなぜならルーをご飯側に持っていくと、
うん、
そのルーが、
うん、
そのなんか余ってとか溢れたりした時に、
うん、
そのご飯側に侵食しちゃうじゃん。
ない。
そうするとあの要はカレーライスの楽しみがなんかちょっと ごっちゃになるっていうか、
う
ん、ルーが混ざっていくことによってその中華丼の話じゃないけど、
うん、
侵食していくじゃん、
はい、
それは嫌だ。
分けたい。
俺はなるべくならあの白米の食感とか良さを残しつつ、
うん、
吸わない状態でカレーを混ぜ乗っけて食べたい、
うん、ああなるほど、
うん、だからルーを寄せていくとどんどん浸食 していっちゃうから、
うん、
なるべくならそうだね。だからスープカレーとかもさ、
うん、
スープカレーってどうやって食べる？ご飯をさスープにつけて食べる人とかいるじゃん、うん、俺それも嫌で、
うん、
ご飯を口に入れてからスープカレーを口入れ、
あーはいはいはいはい、
そう
なるほど。じゃあまあその、まあ、スープカレーちょっと一旦置いといて、
うん、
じゃあその皿に、ご飯が半分、
うん、
でカレールーが半分あるとしたら、
うん、
南波さんはカレーを、あ、カレーじゃない、ご飯をルーにつけて、
そうい
ただく。
米に水分が増えるのは嫌だっていう、
はいはい、なのでライス側を持ってくってことですね。
そうそう。で小池君は？
僕は、
うん、
そういうカレーが出てきたとしたら、
はい、
そのルーをご飯側に全部わーって、
嘘でしょ、
全部わーってやって、
うん、
食べます。
なんで侵食しちゃうじゃん。
いや侵食させるの。
え、
なぜかというと、
うん、
そのご飯とルーだけで食べていくと、
うん、
もういつの間にかもうご飯のみゾーン、
うん、
ご飯のみが残ったりとかするじゃんそしたらこれはもうカレー、俺はカレーライスじゃなくて、うん、カレーライスを食べた後に最後にご飯食べてる、う
ん、白米
そうってなっちゃうんで、さっきまではカレーライスだったけど、
うん、
あれ俺ライス食べてるってなるから、
うん、
それが嫌なので、
うん、
もうすべてのライスにもうルーをもう、
うん、あ、まあ、平均化するわけ、ね、
平均化ってかもう
平均化ってなんだ、
なんならもう混ぜるぐらい、
うん、あそうなんだ、
はい、
意外それは。
で、
うん、
これには利点もあって、
うん、
こう混ぜることによって、
うん、
あの食べやすくなるんです、熱が逃げるから。
ああなるほどね。あ、猫舌みたいな、ね、
ちょっと猫舌なんで、
うん、
そうやるとちょっとこう熱が逃げる
し、え、意外だわそれ。だって混ざることを拒否する人間じゃないですか、
うん、基本的には、
うん、なのにカレーはいいんだ、
うん、カレーだもん
カレーだもんって。
逆にね、
うん、
そのカツ丼とかをじゃあ食べるってなった際に、
うん、
カツ丼がこう別盛りで来たら戸惑うじゃないですか、う
ん、あ、俺でもその同じでサクサクがちょっとあってほしいから。
あ、じゃあなんならセパレートもちょっと歓迎してるとこあるんだ。
あるあるあるある。
じゃあちょっと待って、ドン嫌いじゃん
そんなことない、そんなことない、
ドン嫌いじゃん。
いや、ドン大好き。
いやでもドン大好きの人間が、うん、いやそんなそもそもセパレートのもういや悪くはないなんて普通は出てこないもんその発想。
違う違う、セパレートしたものが食べる瞬間に合致するっていうのがいいのよ、
うん、いやということは、うん、じゃあもうその器の上で合致しているドンを今否定していることになってるからね。っていうことは本当はじゃあドン嫌いじゃん。
嫌いじゃないわ。
あーどん嫌いだわ。この人、
俺が今までどれだけどんの側に立ってきたか知ってるじゃないですか。
いやどんの側に立っていたようで、うん、本当はどんという意味では俺の方が好きだったよ。っていうことはだって俺は別にどんは一緒にいてほしいんだもん。そうでしょ、俺だってどんは一緒にいないでほしいなって一言も言ったことないでしょ。
いやだって海鮮のあんだけ否定してきた男ですよ、うん、皆さんご存知ですか、ポッドキャストのロゴ、うん、海鮮丼になってますよ、うん、問題になったんですよ、うちらのてか小出くんの海鮮丼ディスがひどすぎて、うん、トレードマークになるぐらい、う
ん、いやだから、うん、あのねごめん俺はね、うん、海鮮丼は確かに嫌いだよ、でも、うん、海鮮丼が嫌いな理由っていうのも思い出していただきたいんですけど、はいはい、じゃあ僕はそもそもイクラ丼とかウニ丼とか別に嫌いじゃないわけですよ。
あー言ってた、うん、
だってイクラ丼をがご飯の上に乗っかってる好き、うん、ウニがご飯の上に乗っかってる好き、うん、
単一なだものはね、
うん、だけどその上にごちゃごちゃといろんなもん乗っけんじゃねえっていう話じゃないですか、うん、ね、そのまとまってもない、うん、一個一個がただの刺身をあったかいご飯の上に乗っけるなんてどういう意味なんだよって意味が分かんないっていう話をしてただけであって、別に僕は丼そのものの否定なんか一回もしてないの、なんなら丼好きなの。
おお、そうだったんだ。
そうなの、うん、だからご飯と汁が浸食するっていうのも別に好きなの、うん、で片焼きそばはその浸食していく過程が長いのがうざいっていう話だった。
あでもそれで言うと俺マジで浸食ダメなのかも、うん、だってつゆだくとか嫌だもん。
あもうじゃあもう完全に浸食 NG だよそれ、うん、だどんダメなんだよ本当は。
今気づいた、浸食 NG だわ。
この人ドン側で喋ってたのにドンダメな人だったわ。
気づかなかったわ。
うわ、
新食 NG だよ。新しく発見した今概念を。そうだ、なんかさ紅生姜とかも好きなんだけど、紅生姜 の汁が米とちょっとくっつくの嫌なのよ。
うわ、紅生姜、マジか、うん、
紅生姜も単体で食べたい、大好きだけど。そうだったわ。
吉野家とかでさ、うん、牛皿定食ってあるじゃん。
あるあるある。
まあ分かるけど、うん、なんで牛皿定食があるんだろうって思ってたんだけど、うん、もしかするとあなたのような。
俺ね頼むもんだって。
牛皿定食
頼む時ある。
マジか。
別にそれが大好きでってわけじゃなくて気分で結構買える。松屋もそう、
買えるんだ、うん、使い分けるんだ、
うん、
いや俺頼んだことないもん牛皿。
あれ
だって丼が好きだから。
いや俺も丼好きだよ。
いやでも丼が好きな人がその食感を残したいっていう理由でセパレートされたものを頼まないですよ。うわ
うわマジか、
ついに発覚したわ新事実が。
いやちょっと待ってよ、でもコンビニとかでもさ丼がさ分かれてるじゃん、あれって新食を避けるためじゃん。だってい
やそれはその状態で売ってくと、うん、その新食された状態で時間が経っちゃうから、
経ちすぎるとな、
そう
ふやける
っていう、ご飯がべちゃべちゃになっちゃう、うん、じゃんっていう話だからセパレートしてるであって、うんうんうん、であれは別にその
新食自体
新食を
否定してるわけじゃない、
否定してるわけじゃない、
うん、いやそうだったか。
うわ
俺新食 NG だったわ、今気づいたわ。
新事実発覚。
何これ。いや 俺もじゃあなんか、
じゃあ本当はプレートダメなんじゃないの。
え
プレートのサラダ側にあるさ、
俺でもプレート自体は食べれるんだけど、うん、プレートに出てくるサラダとかはなるべくセパレートさせるようになんか溝を作る。
ほらあやっぱりダメだったんだ。
あれ俺鮭さんと一緒かも、そしたら。
いや一緒かもよ。
えマジで、
うん、新食ダメな人じゃん。そもそもじゃあカレーライスダメじゃん、新食すっから。
カレー大好きだったのに。
カレー大好きだったのに、じゃあ、うん、別で来てたら別で来てたでってことでしょ、
うん、でもあるじゃんそういうカレー屋さんもさ、うん、あんさんなんか魔法のランプみたいな、
魔法のランプで来るやつね
みたいなやつさ、うん、あれとか全然俺あの意味ないとか思ったことないもん。これ
あの魔法のランプの場合どうすんの。あれ
魔法のランプの場合はちょっとずつかけてちょっとずつ食べる。
え
魔法のランプの時どうすんの、全掛け。
もう魔法のランプビシャーって
だったら魔法のランプで出てくる必要ないじゃん。もう
だから俺なんで魔法のランプでよこすんだろうと思ってたよ
それはだから
それはアミューズメントだと思ってた。
いや侵食を限りなく防いで、
だそういう人がいるからってこと だろうね。
俺侵食ダメだったんだマジか。
うわちょっと新事実だわ。
いや鮭さんのこと笑えねえよ、
うん、全然笑えない、うん、
全然変じゃない。
いや全然笑えないけど鮭さんはだいぶ特殊ですよこれお米だけなんだもんだって
そうだね、うん、
これはだいぶ特殊だけど、うん、ちょっと難波和美ほらやっぱりね議論してよかったよ、うん、
生まれたわ俺のなんか避けていたこと、うんね、気づかなかったわ。
いやじゃあちょっとこれから自覚して生きていってください。
そうだね、うん、
侵食 NG だと、
うん、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。